毎月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は地域おこし協力隊富岡ワインドメールについて、富岡町地域おこし協力隊の細川純一郎さんにお話を伺います。細川さん、こんにちは。
こんにちは。
まず地域おこし協力隊に応募したきっかけから教えてもらえますか。
はい、私は昨年まで山梨県の甲州市塩山というところにあるワイナリーに勤務していましたけれども、ワイン用のブドウ栽培、あとはワイン醸造全般に関わってきていました。
はい。
その中で、私はですね、自分でワイナリーを立ち上げようと、決意をしまして、前の会社を辞めるにあたり、そのタイミングで、富岡町で、ワイン作りを目指している、富岡ワインドメーヌの遠藤代表とつながる、きっかけがありました。たまたま偶然なんですけれども、私福島県に来る、予定が入っておりまして、でだったらば一度、富岡ワインドメーヌさんを、訪れてみようというふうに決意しまして、昨年の8月のお盆前に、初めて富岡町に来ました。
どうでした？
実は山梨県甲州市、毎年ですね、夏に全国1位の暑さを記録するような場所なんですけれども、私が富岡町に来る前日の山梨県甲州市の最高気温が37度だったのに対して、翌日の富岡町の最高気温が29度、非常に涼しくてびっくりした記憶が残っています。ぶどう畑が海の目の前に広がっていて、潮風が常に流れてきていて、とても心地よい、過ごしやすい場所なんだなっていうふうに感じました。でその中でワイン用のぶどう栽培っていうところで、この場所って意外とポテンシャルがあるのかなというふうに瞬間的に感じた記憶が残っています。
その募集にあたっては富岡のことについてはある程度理解できてました？
実はお恥ずかしい話なんですが、私震災からですね、昨年の8月まで富岡町というキーワードすら記憶から消えていまして、で初めてここに来た時に富岡町ってこんな町なんだっていうふうにその時に知ったというのが本音です。
そういった中で町単独としては地域おこし協力隊、第1号ということになるわけなんですが、富岡町で生活してみていかがですか？
まず気候がすごく穏やかで過ごしやすいというところ、やはり山梨県は夏暑く冬寒い、雪こそ降らないんですけれども、冬はマイナス10度まで下がって夏は40度まで上がるような非常に過酷な気象条件だったんですけれども、富岡町は非常に穏やかな、夏涼しくて冬暖かい、過ごしやすい場所かなというふうに思っています。ただ私が、30年ぶりの一人暮らしをしているので、そこに少し戸惑っているところはあります。
そんな中、富岡ワインドメーヌにお勤めになっていらっしゃるわけなんですが、どういった会社なんでしょうか？
はい、富岡ワインドメーヌは2016年に町民有志10名が避難先から集まってワイン用のブドウの苗木を植えたところからスタートしています。震災と原発事故によって無人の町となってしまった富岡をワインを通してかつてのにぎわい以上の活気あふれる町づくりを目指す取り組みです。現在富岡町内に約 1.7 ヘクタールのワイン用ブドウ畑を管理していて、その多くは JR 富岡駅から徒歩2分の場所にある常磐線沿線に広がっています。2024年には JR 富岡駅から徒歩8分の場所にワイナリーを立ち上げる予定で現在準備をしています。
細川さんは実際会社の中でどういう役割なんですか？
はい、私はもともとワインを作る、プロとして仕事をしておりましたので、富岡ワインドメーヌでも、ワイン用のブドウ栽培、そして、ワイン醸造というところを任されています。現在富岡町にはまだワイナリーができていないので、今年収穫したブドウは隣にある、川内村の川内ワインさんに原料ブドウを持ち込んで醸造施設を間借りして、ワインを醸造しています。
富岡ワインの可能性についてはどう感じていらっしゃいますか？
はい、富岡町の気候風土、特に海に近い潮風を浴びながら穏やかな気候の中で育つブドウは、他の産地に比べて潮風から自らの身を守るためにブドウの皮が厚くなるというふうに考えています。それによって皮のところに含まれている香りとか味わいの成分が非常に多く含まれることになりますので、ワインの味わい香りに凝縮感が生まれるというふうに考えています。 またやはり潮風を常に浴びていますので、ワインの中に、その潮風由来の塩味を感じるような、まさに海を感じるワインになっています。序盤秋で取れる白身のお魚、ヒラメ、タイなどにぜひ合わせていただきたいようなワインを作っています。ですので白ワイン用のブドウをたくさん栽培しています。富岡ワインドメールでは年間を通してワイン用ブドウ栽培のボランティア活動を実施しています。ワインに興味がある方はもちろん、ふるさと富岡町での新たな取り組みにご興味がある方、さらには作業終了後にバーベキューなんかも定期的に開催していますので、バーベキュー目当てにご参加いただいても大丈夫です。富岡ワインドメールのホームページにボランティアのページがありますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。
それでは地域おこし協力隊としての今後の抱負を教えてください。
はい、富岡町産ワインを通して富岡町にたくさんの人が足を運んでもらえるような新たなコミュニティを作っていきたいと思います。そして夜の森の桜のように富岡駅周辺はワインによって100年先までにぎわいがあふれる町づくりを目指していきたいと思います。
先ほどお話しいただいたボランティアに実はなすびさんもお越しになったことがあるそうですね。
はい、なすびさんから、自らお問い合わせをいただきまして、今年だけでもボランティアに5回ほど参加していただきました。非常に気さくな方で、今年富岡駅のすぐ近くにぶどう畑を広げたんですが、そこの苗木も植えていただきました。
それでは今スタジオでこの放送を聞いていらっしゃると思いますので、なすびさんにメッセージを最後にどうぞ。
なすびさん、いつもお世話になっております。ボランティアの事務局のメンバーがなすびさんのラジオ番組を毎週聞いているそうです。股間担当大臣としてぜひ今後も頑張ってください。
富岡ワインドメールの細川純一郎さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでメッセージが、
細川さんいつもありがとうございますって言いたいところなんですけどもすいません、これ市の町の広報番組で股間担当大臣でこれ OK 出たんですか？
これぜひともつながるということで、これで
富岡町の方心が広いね。
広いです。
ありがたい。でもね、本当にそれこそ山本町長とかも実際参加されたりとかしてて、非常に僕もね皆さんと一緒に楽しく、
はい
はい、股間担当大臣としてこれからも関わらせていただきます
今日も聞いてくださってるのかな。
ありがとうございます。
さあ先ほどね今後の抱負で、夜の森の桜のようにという話もありましたが、今ちょうど夜の森の桜、なんと LED 発光ダイオード10万球の飾り付けで、夜の森町あかり2022というイベントが行われております。
すごいですね。
1月9日、来年の1月9日まで、これね、もう明かりがもう光光と照らされておりますので、夜の森の桜、ね、春の季節だけではありません、冬は LED 発光ダイオード10万球が皆様お待ちしております、点灯時間は夕方の5時から、夜8時まででございますので、ぜひこのタイミングでお出かけになってみてはいかがでしょうか。そしてなすびさんもまたきっとぶどう畑に行くかと思います。
はい、冬場は冬場で作業あるっておっしゃってましたから、
そういうことですよね。はい、はい、皆さんも成長を楽しみにしていただきたいと思います。この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただきます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されております。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りいたしました。